会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は番外編としてお送りしますよ。今日は甲子市が実施します甲子市クリエイター塾について詳しく伺っていきます。さあ電話がつながっています。甲子市役所障害学習課の西村直隆さんです。西村さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、甲子市クリエイター塾開催されるそうですけれども、このプロジェクト一体どういうきっかけで始めることになったんですか？
はい、このプロジェクトはやはりちょっと熊本県の方では、平成17年頃から人口の減少が見受けられております。
はい、
甲子市について現時点で人口は伸びているんですけれども、やはり18歳から30歳までの人口の流出が進んでおります。要因として魅力がある就職先が少ないなどの理由から、東京や大阪の都市部に出て行っているものと考えています。
はい、
この若者の流出に歯止めをかけて地域の活性化を図ることを目的に取り組んでおります。
またいろいろね、その選択肢というのはあると思うんですけれども、
はい、
まあ、その中でこうなぜそのクリエイター塾というふうになったんでしょうか？
はい、映像やテレビの CM などのクリエイター系の仕事は、産業や自治体の候補には欠かせない手段でありますけれども、地方ではその職種の企業が少ないので、映像や広告作成のクリエイターを目指す人は、都市部に出ないと仕事に就けないと皆さん思っていると思います。そこでまずはクリエイターとしての職業を知ることや必要なスキルを学んでいただいて、将来地方で創業や就労につなげ、県内の産業と連携し地域に賑わいをもたらすことを目的としています。また一応この取り組みは全国の自治体でも珍しいと思いますので、甲子市を広報するチャンスとして捉えております。
自治体の取り組みとしては非常に珍しいでしょうね。
はい、
ねえ、
はい、ありがとうございます。
いや、何かとね、話題になってるんじゃないかなと思いますけどね。
はいはい、ありがとうございます。
これ単純な話ですね、西村さん。
はい、
甲子市が一応主催のクリエイター塾になるじゃないですか。
はい、
甲子市以外の人でも受講できるんですか？
今回はその特に甲子市在住とかは制限は設けておりませんので、クリエイターを目指す方であれば、一応今回は高校生以上を対象にしておりますので、その方たちであればどなたでも結構です。
なるほどね。はい、さてこの甲子市クリエイター塾、9月からスタートするんですけれども、
はい、
全部で10コマ、まあ、この授業を予定しているということなんですが、
はい、
具体的なちょっと内容をね、教えていただけますか？
はい、今年度は一応コマーシャルなどの広告クリエイターを育てる内容で、株式会社のロボットさんというところがあるんですけれども、そのロボットさんに授業を行っていただく予定になってます。内容についてはですね、ちょっと、まあ、時間的な制約もありますので、そのテクニック的な内容というよりも、考え方に重点を置いて一応授業を進めていく予定です。
なるほど。
はい、一応具体的な内容についてはですね、ちょっとまだ調整中なところがあるんですけれども、授業の初日は一応塾全体の進め方とスケジュールの説明、塾を円滑に進めていくために塾生と講師のオリエンテーションを行う予定になってます。
はい、
2コマ目以降は一応テレビ CM プロデューサーに学ぶ、どんな人が関わり仕事が生まれ終わるかと題して、どんなスキルを持つ、どんな職種の人が集まり作品が完成するかを学んでいただきます。
はい、
と5コマ目以降にですね、実際にですねすみません、3から4コマ目以降がですね、地域の銀行さんとか商工会さんなどから実際にその創業する際に必要な知識や、特許庁の方からその知的財産に関する権利などについて学んでいただこうと思ってます。
結構具体的な話も創業っていうのも入ってくるんですね。
そうですね、はい、基本的にこの授業の目的としましては、まあ、どなたか一人でもですね、よかったら甲子市で創業していただければと思っておりますので。
なるほど。
はい、と一応その5回目以降でですね、まあ、実際に今年はその甲子市を、クライアントとして CM を作成していってもらおうと考えてます。はい、そのためにですね、一応企画の作り方やプレゼンテーションの技術、伝える技術とその学び方を学んでいただいて、実際の編集作業をしていただいて、完成像を一応披露していただく予定になってます。
なるほど、実践まで行くわけですね。
はい、 一応すみません申し訳ないんですけど、今ちょっとお話しした内容はですね、まだちょっと関係者の方と最終的な調整を行っている段階ですので、まあ、現段階の予定というところでお答えしたというところになります、
はいはい。まあ、実際に、ね、集まった皆さんによってまた内容もね多少そこは、まあ、
そうですね、
変わっていくこともあるかもしれませんしね、はい、おおむねこういう感じで今進めていると、
はい、そういうことになりますね、
いうところですね、はい。で、あのお話の中に出てきました、制作会社のロボットというとこ、うん、会社ですね、
はい、
私なんかあの映画とか、
はいはい、
あのアニメとか、
はい、
テレビドラマでもそうですけども結構好きなもんですから、
はい、
あのロボットかななんてちょっとパッとピンとくるところもあるんですけども、
はいはい、
このロボットというその制作会社をちょっと紹介していただけますか、
はい、一応そのロボットさんはですね、基本的にその テレビ CM や今おっしゃられたようなその映画、アニメーション、CG なんかの、多数の企画作成をされている、東京の会社ですね、
はい。
で、映画監督や広告クリエイターなどの方が多数所属されておられます。で、映画やドラマなど数々の、ヒット作品に携わっておられて、今あの映像業界の風神と呼ばれている会社になってますですね。
結構話題作なんかにはねロボットって社名がね、はい、出てきますもんね、
はい。
ちなみにその株式会社ロボットの作った作品をいくつか紹介してもらえますか。
あ、そうですね、はい、映画では有名なとこで踊る大捜査線のシリーズですね、うん、とオールウェイズ三丁目の夕日のシリーズや、
うん、
永遠のゼロ、まあ、最近で寄生獣なんかも、ね、たくさんの作品作られてらっしゃいますです ね
話題作ばっかりですよね、うん。
またCM ではですね一応キリンとかパルコさん、大和ハウスさんやスバラさんなど多数の企業の CM も作られてらっしゃるみたいですね。
ってことはもう本当大体の人が何かしらどれか一つぐらいはね、
はい、
見てらっしゃるんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、そこから講師の方々がいらっしゃると
そういうことになります
ね、はい。さて、この講師誌のクリエイター塾への応募資格方法、など教えていただけますか。
はい、一応応募資格につきましては、高校生以上であればどなたでも応募いただけます。
はい、
はい、応募方法としましては、講師誌のホームページからですね、申し込み用紙をダウンロードしていただいてファックス郵送メールでですね、来月の9月の4日までにお願いしたいと思っております。
はい、
と一応受講料は無料で、ただ一応応募者が多数の場合はですね書類選考あたりを行って、10から15名ぐらいの生徒さんで行う予定にしております。
はい、西村さん高校生以上ということなんですけれども、
はい、
まあその映像とかをですね、
はい、
学んでいる専門学校生とか大学生とか、
う
ん、
はい、
それから実際もうそういう仕事をちょっと熊本でやってるという皆さんはまあその技術的なこともね、
はい、
なんとなくはあると思うんですけど、
はい、
高校生とかだとなかなかそのスキルという部分ではね、これからっていう皆さんになると思うんですが、
はい、うん、
そういう方でも大丈夫ということですね。
基本的にはい大丈夫ですね、
うん、
むしろスキルというよりもその、実際に、仕事にしていく上でですね大事なその考え方あたりを今年は重点的に学んでいただきたいと思ってます。
うん、ということは興味がある、ね、
はい、
高校生以上の皆さんはどなたでも大丈夫と、は
い、そうですね、ぜひ応募していただきたいと思います。
はい、9月4日が締め切りということになっています。
はい、
はい、受講料は無料ですからね。はい、さあそしてですね今紹介しました講師誌のこのクリエイター塾のスタートを記念しまして、今度の土日8月8日9日にシンポジウムなどが行われるということなんですが、はい、まずはその8月8日土曜のシンポジウムの、まあ、これはプレになるんですかね。
はい、そうです。はい、
このイベントについて教えてください。
はい、8日の土曜日はですね、夕方の4時から下取にあります熊本市未来会議室にて一応先着100名程度で行う予定になってます。
はい、
はい、内容としましては地方で活躍するクリエイターということで、熊本で活躍するクリエイターと先ほど申しましたロボットさんのクリエイターに、よってですね、うん、都会と地方の仕事の違いとか、働き方の違い、地方クリエイターに必要な力、熊本から発信できる可能性の大きさとテーマにですねパネルディスカッションをしていただこうと思ってます。
はい、どういった皆さんが参加されるんでしょう。
はい、出演者としましてはですね、ロボットさんの方からは、柳井健プロデューサーですね、
はい、
と熊本在住のクリエイターとしては一応3名様をご招きしようと思ってるんですけども、はい、1人目は山口浩二さんですね。
はい、
山口さんはハリウッド映画や日本映画、 アニメーションと数多い作品 の VFX をですね手掛けられてる方で、現在は熊本で制作活動をされてらっしゃる方ですね。
いながらやってらっしゃるわけですもんね。
そうですね、はい、
で他にも熊本在住の方参加されますよね。
はい、はい、あと2人お招きするんですけども、2人目が佐藤勝明さんですね。
はい、
佐藤さんはアートディレクターとかグラフィックデザイナーだと、東京のクリエイティブなスタジオでですね、うん、活躍された後で熊本に戻られて幅広くクリエイティブ枠をされております。
はい、
最近はですね、ロボリーマンシリーズなどでも注力されている方ですね。
はい、はい、そしてもう一方、
はい、最後の3人目がですね、杉村武則さんということで、杉村さんはですね熊本市生まれの方です。
はい、
で、はい、熊本県立第二高等学校を卒業されて、日本デザイナー学院九州校は卒業されてですね、
はい、
東京にて矢田広告事務所や山デザインさんに入社されて、
はい、
最近ちょっと流行ってますけれども、マスキングテープのブランドで有名なですね、MT のデザイナーを担当されてます。
はい、
で全国の MT の展示会なども手掛けられてますんですね。はい、で今年ですね熊本に戻られて、一応オーバルという会社を創業されて、現在はその日本グラフィックデザイナーの協会の会員としてもですね、地元でご活躍されている方です。
まあ、こういった皆さんで、パネルディスカッションが、はい、8月8日、
そうですね、
熊本市未来会議室で開催ということで、はい、こちら夕方4時からということになってます ね、はい、そして、8月9日日曜日のシンポジウム、
はい、
こちらに関して教えてください。
はい、9日日曜日はですね8日と同じく夕方4時からですね、甲子総合センターっていうところが甲子市にあるんですけれども、はい、その中にあります文化会館で、こちらは先着600名程度で行う予定です。
はい、
内容としましては、映画監督になる方法と題して、ヒット作を生み出す映画監督3名のですね、
はい、
映画監督へのキャリアと地方の可能性などをテーマにですね、こちらもパネルディスカッション形式で実施いたします。
はい、
また一応創業大学の学生のですね質問に監督が答えながら、地方での創業等についても投稿していただく予定になってます。
はい、そしてこちらはもう本当出演がね、
はい、
豪華ですね。
はい、そうですね、一応一人目はですね本廣克之監督ということで、
はい、
本廣さんはですねロボットに入社された後にその CM やテレビの作成演出を担当されて、その後映画監督になられて、
うん、
2003年に公開されたですね映画のですね、踊る大捜査線の、2作目ですね、
はい、
レインボーブリッジを封鎖せよではですね、
あ、
はいはい、日本映画興行収入の記録歴代1位を獲得されてます。
本廣監督ですよね。
最近アニメの、サイコパスの総監督とか、うん、はい、桃色クローバー Z のですね主演の幕が上がるの監督も務められて、
はい、
地元の香川県ではですねさぬき映画祭のディレクターも務められていらっしゃいます。
もう本当今もうね日本を代表する映画監督のお一人ですね。
そうですね、はい、
はい、そしてもう一人、
はい、あとお二人おるんですけども
、はい、
はい、二人目がですね一応品川博さんですね。
はい、
はい、品川監督もですねいろんなバラエティに出演されてらっしゃるし、皆さんご存知の笑い芸人としても広くご活躍されてる方ですね。また最近でドラマのガリレオにですね出演されて俳優としても活躍されておられます。
うんうん、
またご自身でも小説ドロップをですね執筆されて、そのドロップを2009年にはですね映画作られて自ら初監督作品ということでされてらっしゃいますですね。うんうん、2014年には3分の1、2015年には Z アイランドの監督もされてらっしゃいます。
ねえ、監督として、はい、作家としてまたお笑い芸人として、
はい、
ね、大活躍の品川さんがいらっしゃるということですね。
はい、
はい、はい、
最後3人目がですね、はい、はい、八雲監督なんですけれども、八雲彩司監督はですねこちらの方はロボットの会社に、所属されている監督なんですけども、テレビ CM やドラマ、ドキュメンタリーなどのジャンルにとらわれない映像作品をですね手掛けられていらっしゃいます。有名なところで映画館でですね映画の上映前に流される CM のノーモア映画ドロップですね、はい、
もう絶対見ますね、
はい、必ず見るやつですね
、はい
はい、あれとか AKB48 とか女子モーグル選手で有名な上村愛子さんのですねドキュメンタリー映像なども作成されておられます。はい、また2014年に公開された百瀬こっちを向いてで 長編映画監督のデビューをされた方ですね。
ということでもう本当こう日本を代表するですね監督お三方お越しいただいてのシンポジウムということで、はいはい、こちら8月9日日曜日夕方4時から甲子市文化会館ビーブルですね。
はい、はい、そうです。
で8月8日9日それぞれこれ申し込みは特に必要ないということなんですが、
はいはい、
もう当日来ていただいて、はい、定員に達し次第入場をね制限ということになる
そうで、はい、そういう形になりますですね。
はい、
はい、
まあですからどちらに参加する場合もどうぞお早めにちょっとお越しいただくと、
はい、そうしていただくと助かりますですね。
ね、これちょっとどっちも面白い話が聞けそうですよね。
はい、一応ちょっと無料にもなっておりますので、ですね、ね、はい、ぜひ皆さんご参加していただければと思っております。
はい、ということで甲子市のクリエイター塾、そして8月8日9日のシンポジウムパネルディスカッションに関しては、
はい、
詳しくはですねホームページと皆さん、ご覧いただきたいと思います。はいはい、ね、ここから、ね、クリエイターが育っていくのが本当今後楽しみですね。西村さんね。
そうですね、はい、私も楽しみにしてます。
はい、ぜひご参加ください。
はい、
ということで今日は甲子市クリエイター塾についてお話を伺っていきました。お話を伺いましたのは甲子市役所障害学習課の西村直孝さんでした。西村さんどうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
以上会社の秘密番外編でした。